この番組は好奇心の赴くままに生きてきた私、有ヶ崎が、またまたその好奇心の赴くままに話を聞いてみたい人をゲストに呼んでゆるりと配信する番組です。今回のゲストは前半に引き続き、役場公務員という立場でありつつ、設立前は4億だったふるさと納税寄付額を2年で19億にすることに成功した地域商社小湯財団を立ち上げた岡本圭司さんです。代表理事斉藤純一さんとの出会いから役場に戻った岡本さんが今思い描く未来までお話をいただきました。後半もぜひ最後までお聞きください。代表理事にもなって斉藤純一さんとかその他の役場以外から人を迎えたっていうところってかなりその視点が広くなったりして大きい意味があったんですかね。
いや、もうそれは本当にすごく良かったと思いますね。やっぱり僕のやっぱり公務員しかやったことないと、しかも地元にしかいなくて、公務員しかやってないってことは公務員の常識を知らないじゃないですか。で、人間のいや仕事の感覚も公務員のルールしか知らないわけですよ。その人間がやっぱり外にいて同じルールで社会が動いてるから全然違うわけですよ。それも分かったし、で、まあ、斉藤さん自体はもう例えば、まあ、アメリカ州に込まれたりとか、まあ、いろんな企業をしたりだとかいろんな街を見たりとかしてるので、まあ、いろんなところにあるいろんなところにあるカルチャーとか、まあ、そういったのを見てきてるわけじゃないですか。で、そういった人とやっぱり一緒にやれたっていうのが自分一人でもしやってたら自分一人でこう決断を下していたらもっと面白くないものができてたかもしれないなと思いますね。その面では本当に感謝してますし仕組みとして結果的にすごく良かったと思いますね。
とはいえこれもともと斉藤さんって旧知の中っていうわけじゃなくてなんかたまたまイベントで知り合って相談もしかけたって伺ったんですけど
ですね、本当にたまたま知り合ったんです。役場にいるときにふるさと納税を維持でも伸ばさなきゃもうこの企画自体が全く進まないってなってたときに東京に一人で行ってイベントやってたんですよ。
何のイベントですか？あ、ふるさと納税の
シャオってイベントを行って人集めてで地元のものを持ってって食べさせてで今なら寄付すぐできますみたいな そこで寄付してもらうっていうイベントやってたんです。
へ
え、3、40万寄付が集ま
る。へえ、
土砂回りですよね。
もうその時に斉藤さんがなんかその地域のプロデューサーっていうことでいろいろ動いてることを知ってで後で組んだら面白いなっていう感覚でこう声をかけたんですかね。
じゃないですね。
あ、違うんです
か。彼らものすごく欲しかったのでそこは本当にあこんにちはって感じでもうなんかでその後も別にそのイベントに斉藤さんが僕共通の知り合いを通じて、まあ、見に来たんですよ。なんかそういうことやってるやつがいるみたいな。でいや小湯財団作るときに、まあ、僕が代表になろうと思ってっていう感じの組み立てになってきてたんで、まあ、僕が代表で組織図っていうのを、まあ、議会と出してたんですけど、反対されてね。そもそも役場職員が経営なんかできるわけねえじゃないかみたいな話になって、まあ、確かにそうだな。それでやっぱ民間からやっぱりそういった街づくり会社というか、まあ、そういったその人間がじゃないと、まあ、なかなか難しいだろうということになってもう2月ぐらいもう4月設立してるんですけど2月ぐらいに話をしてでなってくれなかったらこの企画もう終わるんで、ないです設立することはもうないですっていう本当だったんですよ。だからもう何ですか、もう本当運ですよね。
それもそれこそイベントで土佐回りっておっしゃってましたけど東京にもし行って
出会ってなかったら選択肢としても思い浮かばなかった、
まあ、知り合いじゃない
と思う。そうですよね。そこがやっぱ行動した結果はそこにつながってるんだなっていうのはすごい。
そうですね。もうだからもう設立すると思ってたんで、もう必死でしたよね。とにかく必死でした。本当に失敗したら俺は新富町に住めなくなってて、仕事も辞めて、あの家族どうやって壊そうっていうくらい、あの必死でした。
すごい、すごい、もう笑って話してますけど背水の陣ですよね。もう本当にもう
本当背水の陣、
それこそ背水の陣だっていうぐらいの覚悟がないと難しいっていうのも事実なんですかね。
ね、でもどうなんでしょうね。やっぱりやり方があるのかなと思う。僕はだからそのやっぱまあ不器用ですし、まあそんなにこう何て言うかな、できる人間ではないので、もうそう言ってこう何て言うかな、もうまっすぐぶつかっていくしかできないんですよ。そのだからもっとそのスーパー公務員って言われる人たちっていうのは上手にやってるじゃない。まあそれは大変だと思うんですよ。もうやっぱり大変最初なので。だけどもっとこううまく、そんな俺みたいになんか家族を天秤にかけるような行動しなくてもあのできると思いますし、僕はちょっとあそれしかなかったんですよね。
なんかこうすごい素人感覚のこう想像になっちゃうんですけど、素人感覚でいうとそれこそもっとこう今の声財団とか新富町視察に来ている自治体の方が実際にいて、もう本当になんかこう稼げる街づくり、喉から手が出るほどやりたいって願ってるところは多いだろうに、なんで同じようなこうケースがどんどん増えていかないんだろうなと思って。
そこ、まあ、一つはそのやる人でしたね。まず本当にそこに本当に何て言うかな、どっぷり入ってやるってでいう人、しかもその失敗したらもう一旦終わりなんでっていうようなこうような感じの状況を作らないとやっぱりね、なかなか難しいですよね。ただアウリストとかまさにそうじゃないですか。投資家、投資を受けて、でコンテストも出て、地元の農家さんたちと一緒に組んでやって、あれで、ロボットで言わないんでしたって言えないですよね。ロボットで言わないんでしたイコールもうお前ら一生恨んでやるっていう農家さんあのなんか森で刺されるかもしれないですよね。そういった気なんですよね。だから絶対なんだ、絶対に作んなきゃいけない。
ビフォーアフターでその雇用財団のある今のその新富町となかった時のその新富町で、岡本さんの目にはどうこの変化が映ってるんですか？
その思いっきり目に見えてやっぱりこう何ちかな、ドラスティックに物事が変化するっていうことはそのやっぱりなかなか難しいなってやっぱり感じてますね。やっぱりそこにも昔から生活があって、この地域っていうのはあって、それが雇用財団ができて3年経ったから変わったかねっていうまでやっぱりならないんだなっていうふうに思ってます。ただやっぱり雇用財団がこれからどんどん続いていって、例えば10年続いた中でそこにやはりカルチャー文化、そこから輩出した人やその人たちがあのやっぱり地域を作っていくので、まあ、その時になるといろんな人たちが来てるよねとか、あの人ってもともとこっちじゃないよねっていうのが普通に話しちゃ、普通に会話としていい形で出てくるようになっていくんだろうなと思い、そういったことは始まってるなっていうのはもう分かる。で少しずつ馴染んできて始めてるなっていうのも分かりますね。
なんかまさになんか面白いことやってる、ワクワクする場所だなっていうのに引きつけられた一人なので、そこはすごく
いや、まあそのとおりですよね。やっぱりそこの最初があって、まあ、少しずつ、まあ、街も変化、まあ、役場の中でもやっぱり今度、まあ、法人だったらまた作るんですけど、まあ、やっぱり役場の職員の方でもすごく熱い気持ちを持って、一人で手を続けされる方もいますし、やっぱりいろんなことが起こってくると、あ、それもあるんだ、あ、こういうのもあるんだっていうような情報がいっぱい入ってくることによって選択肢も増える、選択肢が増えると、あ、じゃあこれ やったらいけるかもっていうふうになると人は行動を始めたりするので、まあ、そういう意味ではすごくやっぱり孤立されたっていうところがあって、少しずつ今まで同じ歯車から、形が少しずつこう変化してきてるなっていうのをすごく感じますね。でもその少しずつの変化が本当に難しいんですよ。だからだいたい少しずつ、その最初ちっちゃい変化でみんなやっぱ嫌うんで、すごい責められるんですよ最初は。だそこでやっぱくじけちゃうっていうか潰されたってよく言われていて、だけどもう今4年が終わろうとしていてっていうところに来てるんで、その最初の変化から少しとか、やっぱりお湯財団に入ってもらってとかっていう話も出たりするので、やっぱりどんどん馴染んできてる、うん、いいなって思うんですよね。
これ、まあ、今は雇用財団っていう立場ではなくて、役場の職員っていうところに出向ではなくて戻ったっておっしゃってはいたんですけれども、はい、最後にその岡本さんが今役場の職員としてで、かつ雇用財団をその立ち上げた一人として、こう実現していきたい社会、岡本さんがこう思い描いている未来っていうところを教えていただけますでしょうか。
みんな好き勝手やる未来ですかね。好き勝手というか、もうあんまりこう世間とかみんなと一緒とか人の目とか気にせずに、もっと自分の中にある、感情、パッションであるとか思いであるとかっていうのをもっと本当あるなって思ってるので、それをもう恥ずかしがらずにどんどん出して、その道を進んでいく人がいっぱい増えるといいなと思いますね。なのでそうなるとなんかすごい面白いじゃないですか。俺賛成、俺反対、俺賛成、俺反対みたいなのが普通にあった方がいいじゃないですか。でそこの部分もそれはいいと思うし、でも僕はここは嫌いだなとかっていいじゃないですか別に。そうで人格を否定してるわけじゃなくて、物事をどうやったらもっと面白くなるかとか、うまくいかせられるのかなと思ってやっていくことなので、なんかもっと自由でいいんじゃないですかねと思います。あんまり、しきたりとかあんまりやりすぎるともう全然面白くないですし、
それこそ雇用財団が掲げる世界一チャレンジしやすい街っていうところになんかこうなんか集約されてるのかなと思って、なんかこうあらなければならないとか、こうしなければならないっていう窮屈さって多分少なからずみんなが持ってる、
それは本当に重荷ですよ、本当にこうしなければならないとか、役場職員なんだからこういう服装をしなきゃいけないとか、こう見られなきゃいけないとか、こういう行動を取らなきゃいけないとか、それは本当に窮屈だしほぼ意味がないと思うんですよ。やっぱりこの町にとって、どうなったら子どもたちや人が集まってくるだとか、どうやったら人が住むようになるだとか、そういったことをやっぱり考えていくことがやっぱり面白いですし、人ってやっぱり楽しさであるとか面白さだとか、人ってやっぱりそういった華やかなところであるとか光に寄ってくるっていうのがあるじゃないですか。そういったのもやっぱり表現していかなきゃいけないと思うんですよ。なのでやっぱ役場へって難しそうですよねって用意してて、ね、近づきたくないじゃないですか。移住者増やすとかって言ってもね、でも役場ってなんか行きづらいなとかっていう状態だしね、増えないでしょって話なんですよ。でそれはなんかご年配の方とか、まあ、ちょっとあれな人たちが「あいつなんだあの格好は」とかっていう人いるかもしれないけど、格好がじゃあ背広着てたらいい街作れますかねっていうのをみんなで言えるような体質を持った方が面白いじゃないですか。大事なのはそういうところじゃなくて、でどんな行動を起こしてるのか、何をつかみ取るとしてその行動をやってるのかっていうのが正しく見えた方が理解しやすいです。
なんかその自分らしさみたいなところをなんかその履き違えてしまうとまた方向性が変わってしまうとは思うんですけども、
ただの欲望自由完全なる遊び、そこの バランスってね、やっぱりその人の、なんていうか、やっぱ精神性というか、うん、やっぱりその辺すごく自己成長をしっかりしていかないと、本当にそこがこう、なんていうか、もう全てが崩壊してしまうので、まあ、すごく難しいんですけどね、そこのバランスっていう感覚を持つ。それってやっぱり、それを持つためには、癒されてることではなくて、自分は何をどうしていくのかっていうところをやっぱり考えることをしっかり自分の中で落とし込んで、そして私は大事なものはこれで、この世の中はこうなっていきたい、そして私の生活はこうなっていきたい、また家族に関してはこうなっていきたいとかっていうのを、やっぱり自分自身とやっぱりすごい対話して見つけていきながら生きていくっていうことは必要になるとは思いますけどね。
なんかそれを体現してる大人が何より新富町にはたくさんいるっていうのがすごく魅力的だなと思っていて、絶対それに囲まれてる子どもたちってすごく幸せだろうなって思う
だと思います、
うん、ですよね。
だと俺ね、めちゃくちゃなこと言わないですしね、うん、子供なんだから寝ろとか、うん、子供なんだから寝ろってやばいじゃないですか、なぜ寝なのかっていうのをやっぱり言われるんだよ。君たちは9時間寝た方がもっと頭良くなるから9時に寝ろって言われてますから、9時間なんだって言うんですよ。そういうのバカになるけどいい、それでもバカになるのと早く寝るどっちがいいって聞いて、いやバカになるのがいいって俺はって言ったら、時間起きてなさいよって言われるだけで、まあ、やっぱりそういったのをしっかり、ね、話すことですよね。
どうしてもこの固有財団を立ち上げた家計の立役者っていうところで岡本さんの話がどうしても聞きたかったので、今日はものすごく嬉しかったです。
何の戦略もなかった
何より勝負
でやったんだって
もうその何より行動だなっていうところが分かったのがすごい一番の収穫でしたありがとうございます。ということで本日のゲストは宮崎県新富町役場の職員であり、元地域商社雇用財団執行理事でもある岡本圭司さんにお越しいただきました。岡本さん、長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。